い、ラジオ版主婦知恵袋です。この番組ではセカンドキャリアを目指す主婦に向けて未来のライフスタイルを考える働き方について発信しています。今回は在宅で働くフリーランスの方がモチベーションを維持させる方法についてお話をしていこうかなと思います。家で仕事をしていると、つい他のことに気を取られてしまったりとか、モチベーションを維持させるのって難しいですよね。ですので今回はモチベーションを維持させて生産性を上げる方法についてお話をしていきます。今回のポイントは8個あります。1つ目が目標を決める、2つ目がスケジュールやタスクを計画する、3つ目がたまに仕事する場所を変えてみる、4つ目が仕事をする時間としない時間をきっちり分ける、休憩をとる、5つ目が軽い運動をする、6つ目が身だしなみを整える、7つ目がうまくいっていることを数える、8つ目が1年後の自分を想像する。まず1つ目の目標目的を決めるなんですけど、フリーランスは能動的に仕事を取りに行ったりだとか、仕事の依頼が入るように自らがどんどん行動する行動力っていうのが大切になります。仕事があるからとにかくこなすとか、やらなきゃいけないからやる、こういう考え方ではモチベーションを維持したりとか上げるのって難しいのではないかなと思います。あとこういう考えだとフリーランスを長く続けたりとか売上をアップさせるのも難しいのではないかなと感じています。で、今自分は何のためにこの作業をしているのか、この作業をすることで何を得られるのか、仕事をする意味とか、頑張れる目標を作ることでモチベーションが上がって生産性がアップします。ちなみになんですけど、年の初め年始に1年の目標を決める方多いと思うんですけれども、その気持ちっていうのは1ヶ月もすれば忘れてしまったりとか薄れてしまうものです。ですので、1年単位、月単位、週単位、1日単位っていう風にいろいろなスパンを区切って目標を設定するとゲーム感覚になって、また目標が明確になるので楽しく取り組むことができます。次がスケジュールやタスクを計画する。仕事には納期を決められている場合が多いと思うんですけど、納期までに何をするのか、仕事の優先順位、やるべきタスクが自分で把握できていないとモチベーションが上がりにくくなります。そういう場合は今日やるべきこと、明日やる作業、今週中にやるべきこと、今月やること、この4つをしっかり見える化していきます。今やるべきこと、1週間後にやること、今週中にやること、今月やることっていう風に見える化することで変に焦らなくていいので、これはおすすめです。私はこの4つを管理するツールとしてトレロっていうものを使っています。気になる方はトレロって検索窓に入れて検索すると出てくると思いますので一度お試しください。で、次がたまに仕事する場所を変えてみる。なぜかやる気が出ないとかついダラダラしてしまうっていう日は、ある方はあるしない方はないんですけど、私も最近はこういった感情になることは本当に少なくなったんですけど、起業したての頃とか仕事が少ない時とかっていうのはモチベーションが上がらない日っていうのがありました。で、そういう時は図書館にパソコンを持って行って仕事をしていました。最近はコロナ禍でなかなかできないので集中力が続かない時は作業する場所を家の中でちょっと変えてみるっていうのもおすすめです。で、次が仕事をする時間としない時間をきっちり分ける、休憩をとる。これも以前の私なんですけど、仕事に集中しすぎて長時間パソコンに向かったりだとか、休憩も取らずに作業をしたりだとか、あとは休日も仕事をしたり夜も長いこと仕事をしたりとか、オンとオフの切り替えがうまくできていませんでした。で、ビジネスを軌道に乗せる時っていうのはそういったオンとオフの切り替えをせずに一気に頑張る期間っていうのも、人生においては大切な時もあるかなと思うんですけれども、ですがそれって何日も続かないので結局燃え尽き症候群みたいになってモチベーションが一気に下がってしまうっていうこともあり得ます。大切なのは一気にモチベーションを上げることじゃなくて毎日継続して作業できるモチベーションを維持することです。そのためには仕事をする時間としない時間と休憩する時間っていうのをしっかり作ってメリハリを作ることも大切なのではないかなと思います。次が軽い運動とか気分転換をすること。いつも集中力がマックスの状態っていうのは本当に好ましいんですけれども、実際人間っていうのは集中力に欠けてしまったりとかついぼーっとしてしまう、そんな時もあるかと思います。 そういう時は、無理に仕事を続けようとするのではなくて、一旦作業をやめて散歩とか買い物に出かけたりとか、軽い運動したりとか、少しだけ睡眠をとったりとか、気分転換することが大切だなって思います。特に在宅で仕事をしていると運動不足にもなりがちなので、意識的に運動する時間を作ると気分転換にもなって作業効率も上がります。次が身だしなみを整える。これは一見するとモチベーションの維持とあまり関係ないような気もしてしまうんですけれども、在宅で仕事をしていると一日中パジャマで作業している方って中にはいらっしゃるのではないかなと思います。で、これも以前の私なんですけれども、特にこう子供の送迎もなくて外に出る用事もないっていう時は、ジャージのまま一日中それで過ごして仕事をするっていう日がありました。ですが、そういう日って気持ちもダラダラしてしまいますし、作業効率もなんだか悪いなって感じたことがありました。で、これは先ほどのお話にあったようにオンとオフの切り替えができていないことで、やる気とか集中力とかモチベーションが下がっている状態なのではないかなと感じています。ですので、ついダラダラしてしまうので、私はそういったどこにも行かない日でもオンとオフの切り替えをしっかり行うために、意識的に着替えて簡単にメイクもするようにしています。女性の方だったらわかると思うんですけど、どこにも行かない日にバッチリメイクをするのって面倒だし、何より化粧品がもったいないって思ってしまうんですよね。あとは、こう肌に負担をかけたくないって思ってしまうと思います。ですので、私はクレンジングしなくていいように、石鹸で落とせる化粧品っていうのを使っています。すっぴんではないんだけれども、少し化粧しているっていうだけでオンとオフの切り替えができるようになりました。次がうまくいっていることを数える。フリーランスになりたての頃とか起業したばかりの頃っていうのは、なかなかうまくいかないと感じること多いと思います。で、正直そういう時は周囲を見るのはやめた方がいいなと私は思っています。それは焦りしか感じなくなるので、それよりも自分の内側に目を向けてうまくいっていることを数えてみます。これは本当に小さなことで構いません。仕事を一件受注できたとか、ブログからお問い合わせがあったとか、クライアントさんから褒められたとか、本当に小さなことでいいんですけど、最近だと今こうしてポッドキャストを配信しているんですけれども、子供が学校に行っていない日、いない時間がある日には絶対に毎日配信しようっていうふうに決めているんですけど、その自分が決めたことを守れた日っていうのは自分ができたこととしてカウントしています。そうすることでモチベーションが高まりますし、自分って頑張っているなとか、頑張りを認めることができるので、さらに頑張ることができます。で、最後が1年後の自分を想像することです。で、今この作業をやって将来的に意味があるのかなとかっていうことは誰もが一度は感じたことがあると思います。で、どんなビジネスにも言えることなんですけれども、スタートダッシュっていうのはものすごいエネルギーを使います。で、目先のことだけにとらわれていると無意味に感じてしまうようなことでも、継続することで大きな成果につながることもあります。で、常に1年後の自分を想像することで将来のために今頑張ろうとモチベーションを上げることができます。この仕事は一体何のためにやっているんだろうと思った時には、これは1年後の自分のためにやっていることだと思えば頑張れるんじゃないかなと思います。で、これは余談なんですけれども、私の経営する会社は株式会社未来切手っていう名前なんですけれども、名前の由来がですね、小袋の歌で未来切手っていう歌がありまして、でその歌の内容がですね、今自分が発している言葉一つ一つ、行動一つ一つには未来切手が貼られていて、それが将来の自分につながっているっていう内容なんですけれども、自分にとっては小さいと感じる仕事とかあると思うんですけれども、それは将来の種まきだと思って取り組んでみるといいのではないかなと思います。常に1年後の自分を想像しながら自分のために頑張れると素敵だなと思います。はい、というわけで今回は在宅で働くフリーランスの方がモチベーションを維持させる方法についてお話をしました。で、今回のポイントを最後にまとめます。1つ目、目標を決める。2つ目、スケジュールやタクスクを計画する。3つ目、たまに仕事する場所を変えてみる。4つ目、仕事をする時間としない時間をきっちり分ける、休憩をとる。5つ目、軽い運動をする。6つ目、身だしなみを整える。7つ目、うまくいっていることを数える。8つ目、1年後の自分を想像する。一人で仕事をしているとモチベーションを保つのってすごく大変なんですけれども、 目標を設定したりとか、未来の自分を想像したりとか、これをすると自分自身気分が上がるなっていうものをご自身で見つけてみると良いのではないかなと思います。というわけで今回はフリーランスのモチベーションを維持させる方法についてお話をしました。この番組ではセカンドキャリアを目指す主婦に向けて未来のライフスタイルを考える働き方について発信しています。今回は以上になります。株式会社未来切手の高桑でした。